話を始める前に、愛する妻フランシスを失ったこのつらい時期に皆さんから温かい言葉をいただいたことへの感謝をこの場を借りてお伝えしたいと思います。皆さんの愛により、また私のために祈ってくださったことによって力を得、持ちこたえています。モンソン姉妹と私にとって伝道活動はいつも心と生活から切り離せないものとなっていました。1080名の会員を持つソルトレークシティの第6第7ワードのビショップに召された時、私たちはまだ結婚したばかりでした。あまり活発でない会員が大勢いて、顧問の兄弟たちと一緒にそれらの愛する会員を訪れ、活発化のために働きかけている私たちをモンソン姉妹はいつも助け励ましてくれました。それから何年かのうちに、私はカナダ伝道部会長として奉仕する召しを受けました。召しを受けてから1ヶ月も経たないうちに、モンソン姉妹と私は新築したばかりの家を後にし、2人の幼い子供とお腹にいた3人目の子供と共にカナダのオンタリオ州トロントへ旅立ちました。それから3年間伝道活動に専念したのです。今日ここで話されたすべてのことを支持します。受けた勧告に従うとき、私たちは祝福を受けることを証しします。復活された主がガリラヤの11人の弟子たちに姿を表してお与えになった戒めほど、私たちと強く結びついた宣言、必ず果たすべき責任、明確な指示は聖典中他に見当たりません。主は言われました。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。預言者ジョセフ・スミスはこう宣言しました。結局のところ、最も偉大な技で最も重要な義務は福音を述べ伝えることです。デミット・マッケイ大官庁が語った有名な次の言葉を覚えている方が皆さんの中におられることでしょう。すべての会員は宣教師である。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこう話しました。宣教師の活動とは単にチラシを配ることだと考えている会員が大勢います。しかし宣教師の活動を知っている人はもっと良い方法があることを知っています。それは会員を通じて行う方法です。彼らの言葉に私の言葉を付け加えたいと思います。人々を主のもとへ導くために、会員と宣教師が団結し力を合わせて主の葡萄園で働く時が今来ています。さまざまな方法で福音を分かち合うための手段を主は用意しておられます。私たちが主の技を成し遂げるために信仰を持って行動するならば、主は私たちの働きに力を貸してくださいます。モンソン姉妹と私はカナダ伝道部で奉仕していた時、カナダの生徒たちの偉大な信仰を目にし励ましを受けました。このビデオクリップは、私たちが伝道中にセントトーマスで生活し働いていた会員と宣教師の信仰と働きを紹介するものです。
もう一つ
の信仰の証は、伝道部内のセントトーマス支部を訪れた時のことです。その支部はトロントから190キロのところにありました。妻と私は支部の生産会に招かれ、そこで話をすることになっていました。車で美しい街並みを進んでいくと、教会の建物がたくさん見え、どれが私たちの教会なんだろうと思いました。どれも違いました。もらった住所を頼りに見つけたのは古ぼけたビルで、支部はそのビルの地下にありました。会員はおよそ25人で、そのうち12人が出席していました。会員たちが掛け持ちで司会をし、生産の祝福とパスをし、祈り歌を歌っていました。集会の後で支部会長のアービン・ウィルソン兄弟が話をしたいと言ってきました。彼は現在のエンサインの前身であるインプルーブメントエラーを私に手渡すと、オーストラリアの新しい教会堂の写真を指さしながらこう言うのです。セントトーマスにはまさにこのような建物が必要です。 私は微笑みながらこう答えました。そのような建物を建てるだけの人数が集まったら必ず建てられますよ。当時教会員は10分の1とその他の献金のほかに土地の購入と建物の建築費用の 30% を納めなければなりませんでした。ウィルソン会長は引き下がりませんでした。我が家の子どもたちもどんどん大きくなります。建物は今必要なんです。私はフェローシップをしたり教えたりしながら会員を増やすように励ましました。兄弟姉妹、その結果は努力と証しを伴った信仰の大いなる模範でした。ウィルソン支部会長はセントトーマス市に宣教師を6人追加してほしいと要請してきました。それが実現すると、彼は宣教師たちを自分の小さな宝石店の奥の部屋に集め、ひざまずいて謙遜に祈りました。祈りの最後で彼はそれから一人の長老に、近くのテーブルにあった職業別の電話帳を取ってくれるように言いました。ウィルソン支部会長は電話帳を手に取るとこう言いました。セントトーマス支部の建物を建てる夢を叶えるためには、建物の設計をする末日生徒が必要です。今教会の中には建築士がいませんから、一人回収しなければなりません。彼は設計士の欄を指で追いながら、ある名前のところで指を止めてこう言いました。この人を私の家に招いて回復のメッセージを聞いてもらいましょう。ウィルソン支部会長は同じ方法で配管工や電気工、大工など一通りの職人をすべて指名しました。バランスの取れた支部にするために、他の職業もの人も指名するのを忘れませんでした。それらの人々は彼の家に招かれ、宣教師と会いました。真理が教えられ、証が述べられ、その結果人々は回収しました。回収した人々は今度は自分たちが毎週毎月他の人々を招いて同じ過程を繰り返しました。こうしてセントトーマス支部は目を見張るほどの成長を遂げました。わずか2年半後には土地が購入され、美しい建物が建ち、霊感に満ちた夢が実現されたのです。セントトーマス支部は今シオンのステークの強力なワールド部となっています。セントトーマスの町について考えるとき、何百人もの教会員や何十もの家族のことではなく、あのビルの地下室で行われていた12人の聖餐会と次の主の言葉を思い出します。2人または3人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。録画した時から多くの年月が過ぎました。そのため声が若々しく聞こえると思います。しかし伝道活動に関連する信仰の原則は、半世紀前のセントトーマス支部と同様、今日も生きています。私たちが主に信仰を寄せて行動するとき、主はご自身の教会、つまりそれぞれのワードや支部を強める方法を明らかにしてくださることを明かします。主は私たちと共にいて、伝道活動を積極的に支援してくださいます。世界中のワードとステークで宣教師の数が増えている今、セントトーマスのウィルソン支部会長が行ったように、皆さんも信仰を行使することを心から願っています。すなわち家族、友人、隣人、知人の中で、あなたの家庭に招き、宣教師に会って回復のメッセージを聞いてもらいたいと思う人を祈りながら考えるのです。主はセントトーマスで行われたように、あなたの努力を清めてくださることでしょう。そしてあなたは自分の限界以上に他の人々の生活を向上させ、祝福をもたらす力を得ることでしょう。天の御父の子供たち、つまり私たちの兄弟姉妹を救い出すという聖なる務めを果たす信仰と忠実さを、私たちが増し加えていくことができますように。救い主イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。